大変お待たせいたしました。それではこれより第2部私の主張を始めさせていただきます。本日は岡山市議会議員若井達子様をお迎えいたしまして、政令都市を目前にした課題というタイトルでご講演をいただきます。簡単ではございますが若井様のプロフィールをご紹介いたします。平成7年岡山市議会議員に初当選され、以来福祉、教育、環境などの問題に取り組み、女性の地位向上、社会参加にもご尽力いただいておりました。建設委員会副委員長、男女共同参画社会調査特別委員長、広報調査特別委員長と歴任され、平成15年、市民政治の原点に帰り、無所属での再出発を決意、見事ご当選され、現在に至っております。それでは岡山にかける熱い思いを語っていただきましょう。岡井様よろしくお願いいたします。皆様拍手でお迎えくださいませ。
皆様こんばんは。ご紹介いただきました岡山市議会議員の若井達子でございます。今日は高田さんに何か時間が何人かでお話しする時間があるから一緒に話そうよということでお誘いいただきまして、場所も全然存じ上げてなくて、ふんということでお引き受けしたんですけれども、主張ということでさっき司会の方から言ったそんな固い内容ではございませんので、主張ということでお話をさせていただきたいと思いますので、お付き合いいただけたらと思っております。先日の岡山市議会議員選挙におきまして、私所属で4期目の当選をさせていただきました。本当に皆様にはお世話になりましてありがとうございましたと申し上げさせていただきます。12年前に初立候補いたしました時に、私は天の半分は女性が支えていると、これをメインテーマで言ってまいりました。その時は岡山市議会54名の定員だったんですけれども、女性が3人でした。で、私が立候補いたしまして当選して2人女性が入りまして5人になりました。そして2期目で7人になって、3期目で8人になって、そして4期目増えるかなと思ったんですけれども、立候補者を含めまして女性は8人しかいないということで、全員当選しても現状維持という状況でした。だから減ったら困るよなと、男女共同参画推進とか言ってまいりましたので、減ったら困るよなと言ってたんですが、見事私以外の方は高得票を取られまして、全員当選させていただきました。良かったかなという気がいたしますが、まだまだ53人中8人の女性議員というのはですね、まだまだ少ないと私は思います。諸外国に比べまして女性議員先進国のであるにもかかわりませず本当に少ないですよね。この間フランスの大統領も大臣を女性半分にするんだということでたくさん選ばれておりました。その前ノルウェーなんかももう女性大臣半分ということで、本当に女性議員さんの進出はもうすごい顕著なんですけど、日本ではまだまだ地方議会女性議員の数は少ないですね。もう少し頑張りたいと思っております。で、その間12年間ですけれども、男女共同参画推進はじめといたしまして、私は女性への暴力、ドメスティックバイオレンスですね、それから児童虐待、高齢者虐待などですね、いろんなあらゆる障害者の問題でありますとか、あらゆる人権問題、そして福祉問題に取り組んでまいりました。で、8年前に私が公約としたんですけれども、費用弁償条例の廃止というものを、公約といたしました。これは今少し新聞をにぎわしてきたんですけど、8年前は全くにぎわしてなくて、費用弁償何、政務調査費何というふうな感じだったと思うんですけれども、費用弁償というのは議会が始まりまして議会に出ます、それから委員会というのありますね、その委員会に出たら1日5000円というお金いただいております。4500円から距離によりまして5000円いただけるんですけれども、私は1日岡山のどこから通ってもですね、例えば電車で通う、バスで通っても5000円いるだろうかという疑問もありました。で、その他にも政務調査費というのがありまして、それでガソリン代も出るんです。実は認められてます、ガソリン代というのが。ですから私はガソリン代はその政務調査費からいただくということで、費用弁償いらないんじゃないかと思いまして、それを公約といただきました。 たしましたけれども、なかなか被用弁償条例というものがありまして、これが邪魔しまして廃止に持っていくには、その条例提案にも5人の議員さんの賛同が得られなければいけないということで、なかなか進みませんでした。それで1人で第1回目しょうがないから供託という形ね、返したんですね、その被用弁償のお金を当局に。そしたら寄付行為に当たるからダメだということで、もうまた戻されてきたんで、じゃあどうしようということで供託したんですが、よく考えたら供託したら10年経つと国に戻ってしまうということで、私は市民の皆様の税金からの歳費いただいておりますので、市民還元がいいということで、勝手にですね、それからずっと8年間ストックをさせていただいてまいりました。今もずっと貯めておりますが、先日この選挙前の市議会におきまして、この被用弁償条例訴状に乗りました議論ので、5000円が2500円になったんですけれども、期間限定ということもあって、この次の今始まっております議会でどうなるか分かりませんが、廃止に向けて私もそこにいる派閥議員もですね、廃止賛成だと思いますけれども、頑張ってまいりたいと思っております。議会もいろんな問題があるんですけれども、それは置いときまして、それですね、私はその原点に戻っていて、さっき司会の方からお話がありました、4年前無所属になりまして、原点は市民政治ということで無所属で立候補を決意いたしまして、この間も無所属で2期目を迎えさせていただいております。で、市民の皆様の方に目を向いて、皆様の声が一番最も大切だということで、それを中心にさせていただきたいということで無所属になりました。それで選挙前にいろんな声を聞かせていただきました。一軒一軒回らせていただきまして、いろんな声聞きました。その中からですね、岡山市、今本当に争点というか、選挙前にみんながおっしゃってたのは、政令市に向けて何をするべきか、政令市を絶対実現しようとかいう声が多かったんですが、回ってみますと、あんまり政令市っていうのはね、皆さん興味をなんか持っていらっしゃらないというか、それほど政令市になるんだなという程度で、じゃあ何が今皆さん気になっているところかといいますと、ほとんどがですね、若いお母さんたちはやはり子育てのこととか の声が多かったです。特に新しい家とか中心に私狙いを、ね、つけて回ったんですけど、若いお母さん多かったんですけれども、乳幼児医療費ですね、今岡山市は4歳から6歳まで無料になりました。なってまだ少ししか経ってないんですけど、ようやく6歳まで無料になったんですが、やっぱり小学生になった方がお医者様にかかる率も多いし、兄弟がいたら風邪がいたら移っていくし、小学校までもうちょっと乳幼児医療費の無料化してほしいなという声、本当にたくさんありましたね。ほとんどの方がおっしゃいました。6年生までっていうのは無理としても、半分3年生ぐらいまでは無料が無理なら何割かでも支援がしてほしい、そういう声が本当にたくさんありました。で、また児童手当も今度は国の方で0歳から2歳児の1子から2子が5000円から1万円に上がることになりましたけれども、でも児童手当ももう少し上げてくれたらなという声もございました。で、またね、もう一つはね、本当に私回ってて、子どもさん産んでる方たくさんいます、少子化と言いますけれども、本当に子どもの声がたくさん響いて、公園レビューじゃないですけど、子連れのお母さんたちが午前中に集まって本当に賑やかな声が聞こえている地域もたくさんございました。妊娠中の検診費用なんですけど、今岡山市は2回までが無料です、この検診費用。でも考えますと、だんだんとこう産む月に近づいてくると、1週間に1回の検診になりまして、だいたい 14、5回の検診がいるんです、お一人のお子さん生まれるまで。2回無料じゃちょっとね、もう本当にね、大変なんだと。ちょっと検診だけじゃなくて、血液検査したら1回に8000円から1万円かかる。これも助けてもらったら嬉しいなと。本当に自分が産む子供のことなのに、そこまで助けるって言うのかという声もあるかと思いますけど、やっぱり若いお母さんたちは生活をしながらお子さんを育てていって、やっぱり子育ての する途中で本当に助けてほしいな、子育て支援が欲しいなという声たくさんございました。でまた保育園に関しましても、保育所岡山市は待機児童ゼロと言いますが、本当に行きたいところを待ってらっしゃる方はたくさんおります。これは待機児童とは言わずに保留児って言うんですけれども、たくさん行きたい保育所を待ってらっしゃる方もいて、それで例えば育児休業を2人目のお子さんの時取った場合、上のお子さん戻されてしまうんです、家にね、育児休業が取ってたら。そしたら今度は同じ保育園にその子が戻れるとは限らない、で兄弟が一緒の保育園に行けるとは限らない。だから3人いるとですね、別々の保育所、それから小学生だったらもう3カ所に迎えに行かなければいけないということで、本当に子育ても大変なんだなという思いがいたしまして、これをもう少しこう柔軟性を持ってね、市の方で考えてくれたらなという話もありました。私もそう思います。それで市民の声として選挙前にずっとざーっとこう項目並べまして質問させていただきましたけれども、なかなかいい返事というものが返ってきませんでしたけれどもね、これからもそのお母さん方、若いお母さんたちの声に応えて頑張っていこうかなと思っております。でもう一つはですね、やはり年金暮らしの方からはもう本当に悲鳴に近い声がたくさんございました。もう医療費も上がって、介護保険料も上がって、年金は下がる、でこの国保も上がるということでですね、もうどうすればいいんじゃというこの声を本当にたくさん聞きました。普通の持ち家の方はいいんですけれども、借家なんかは家賃もその中からね、年金の中から払っていかなければいけないということで、生活保護を受けれるか受けられないか、ギリギリの方の年金暮らしの方の生活というのは本当に大変だなという気がいたしますし、私が見てて、本当にそんな立派なお家で暮らしていらっしゃる方でもですね、年金暮らしは大変なんだ、初めて年金暮らしになったけれども、本当にもうちょっと働いておいて年金高くもらうようにしておけばよかったかなという女性もたくさん聞きましたね。でその高齢者は年金問題、若い方は子育て問題、その声がもうわーっと来てですね、政令都市という声本当はあんまり聞かなかったんですけれども、本当今の岡山市民の方の考えというか、その市に対する要望というのはそういった本当に生活に密着した問題がほとんどなんだなという思いが私はいたしました。で政令都市ですけども、政令都市になりましたら本当にいろんな権限が移譲してきて、核風格も持たなきゃという話があります。で私はね、政令都市いろいろ前に、今岡山市中核市ですけど、中核都市もいくつか見てまいりましたが、金沢市ですとか熊本市ですね、それ本当になんか風格がある町ですよね。同じお城があって、よく似た路面電車が走ってて、金沢は走ってないですけど、本当よく似た環境なんですが、この2つの都市というのは駅前整備もできてまして、本当なんか素敵な街だなという気がいたします。さて皆さん、岡山どうでしょうか。駅前整備一旦終わってますけれども、運転手さんとかタクシーのやりにくいよなとか、市民の方からは降りにくいよね、乗りにくいよねっていう声も聞きますよね。本当にまだまだ岡山駅周辺の整備なんかも必要なんじゃないかなという気がいたしますから、ちゃんとしたその都市づくりのですね、このエリアをどうするかというグランドデザイン、それは必要なんじゃないかなという気がいたしました。でただあそこをよくしよう、ここをしようって拠点拠点でよくするんじゃなくて、全体を考えて、全体を考えたやっぱり街づくりというのは私は必要なんじゃないかなという気がしております。で政令都市を目前にいたしまして、皆様が一つか二つ気になっていることはいくつかある、二つぐらい私は挙げさせていただきたいんで、その一つといたしまして、市民病院の存続建て替え問題、これは皆様、やっぱり、気になることではないかなと思います。前の市長の時にですね、市民病院、今、老朽化しておりまして、廊下の幅でありますとか、柱の位置、部屋の広さ、一人に対する部屋の広さ、全くこれは規定に合ってません。新しく建てた時は、もうそこに合わさなければいけないということで、今のままの病院では存続は無理なんです。で建て替えしなければいけないんですけれども、前の市長の時にはその将来像検討委員会というのがありまして、一旦存続建て替えが決まって、場所は前の市長さんは総社場跡という思いがあったのかもしれませんが、場所はどこであるとしてもですね、建て替えというのは一応 その検討委員会で決まってたんですね。で、新しい市長さんになりまして、ちょっと待てと、ストップということで、本当にストップをされまして、まあ、新しくまた検討委員会ができてしまいました。で、その検討委員会ができたんですが、それも私すべて傍聴に行かせていただきましたが、本当にいろんな意見がありましたけれども、やはり市民にとって公的病院は必要だという意見が大勢を占めまして、やはり市民病院には市民病院の役割があるということで、存続、まあ、一応お金のかからないように存続を しなさいということが決まったんですが、やはりそれに対しても市長さんはちょっと待てと、もうしばらく待って市民の声をゆっくり聞きながらやろうという話になっておりますね。で、今老空気ありますが、私は身をもって体験させていただいておりまして、2年前に2メートルぐらいの川から落ちてしまいまして、足を骨折しました。それで市民病院に入院したんですが、車椅子の生活で、今時ね、打ち明けの扉なんですね、病院。で、内に開くから車椅子を一旦後ろに移動してから、それでまたドアを開けてこう閉まらないようにしながら慌てて出てっていう感じで、そんな打ち明けの扉で、で、電灯のスイッチも外にあります、扉の。それでトイレは男女共用です。共用。それで障害者用トイレは鍵が閉まりません。で、何が起きるかわからないから閉まらないというのはわかるんですが、私たちやっぱり中から閉めることもできるようにしていただいたら本当にありがたいなということを思ってたんですね。で、中はもうボロボロです。もうテープが貼ってあったりですね、壁がめくれてあったり、私なんか電灯切れてたんですが、しばらく黙ってたんですが、共産党の女性議員さんがお見舞いに来て、切れてるじゃないって言って、その方が言ってくださったら、もう慌てて職員さんその日のうちに飛んできました。あ、すごい力だなと思ったんですけれども、それで変えていただいたんです。そういったことでもうね、待ったなしですね、市民病院ね。建て替えは本当に今しとかないと、今地震が来たら、避難用にもならないですね。病院自体が壊れてしまうという状況です。で、市民病院なぜ必要か、私は存続建て替え賛成です。で、言いますのは、今市民病院が力を入れているのは救急部門です。確かに今の市長さんおっしゃるように岡山総合病院非常に多いんですね。たくさんたくさんございます。ただその病院ごとに自分の受け持ちというのを自然にこう決めてる面がございますね。例えばがん専門病院あります。それから小児科専門病院ありますね。で、市民病院は何かというとやっぱり救急なんですね。救急を力を入れております。で、救急はほとんど市民病院断ってません。断ってないんですね。っていうことは今ね、市民がの命が守られているっていうことなんです。で、搬送体制です。救急搬送体制は大阪、私大阪にいたんですけれど、大阪は直送体制ということで、もう例えばまあ、人口は違いますけど、電車にひかれたとか飛び降り自殺があった、ピストルの発砲事件があった、そういう命に関わる、これ三次救命っていうんですが、三次救急ではもうはい、今から行きますからってもう即受け入れが決まってます。でも岡山の場合はまだ救急車を呼んだ場合、そこの家到着して、さてどこの病院にしましょうかっていう尋ねるんですね。で、あなたの病院は受け入れてくれますか、いやうちはもうダメです、でこっちはどうですか、そのうちに時間がかかる。で、岡山市は搬送時間が非常に長いです。全国に比べてもちょっと長くなってます。で、今回短くするという目標を立ててますが、その1分縮めるのもすごい縮めないといけない、平均1分縮めるんだったらものすごい縮めないといけないという、そういうことはちょっと望めないのかなという気がします。で、救急市民病院が断らないということは全部受け入れるということですから、だから前の奈良のようにたらい回しは起きないと思います。で、今言った三次救命施設というのは人口100万人に1つと決まっております。これはで、まあ、大阪なんかはね、本当人口が多いので、各こう拠点拠点にいろ三次救命施設病院が置かれてますけど、岡山は三次救命の病院といいますのは中庄にあります川崎医大病院と、それから日赤2つしかございません。200万ちょっとですからね。ですから本当はその三次救命って2つしかないんですが、市民病院はその三次救命に準ずるということで、二次救命施設ですけども準ずるようなやはりドクターを配置して頑張っております。ただこの救急は今 医師が不足って言われております小児科とそれから産婦人科と3つ並んで不採算部門と言われております。黒字にはなりにくいという科なんですね。でそれをやはり引き受けるのは公的病院かなという気が私はするんですね。で昔あたか市長さんの時でしたかね、赤ちゃんを生まれて市民病院で産んでお母さんが姿を消されまして、で市長がその子に名前をつけて、で施設に預けて育ったんですけども、やっぱりそういったことは公的病院ならでなければできないのかなという気がしております。で市民の方、私は市民病院のことを何人かも会うたびに聞いておりますし、向こうからも市民病院どうなるんだろう、どうなるんですか、私たちが行きたいような公的病院なくなるんですかっていう声はたくさん聞きますけれども、やはり公的病院、市民の病院はいるという声は私が接した限りではほとんどでしたね。で市民病院は本当にそういう感じで皆さんが必要だとしている病院ではないかなという気がします。まあ建て替えにね、もう本当莫大なお金がいるとか言われてますけれども、新しい病院とかにすればやはりお客さんというか患者さんは来ますね。国立病院遠くに行きましたけれども、今すごい患者さんで溢れていますよね。遠くでもその施設が良ければ、ドクターが良ければ患者さんは来ますね。で今のままではなんか存続か廃止かわからないような状況で、いつ亡くなるかわからないようなところに行けるんだろうかって、お医者様も来ませんよね。ドクターもそんな病院には勤めたくないということで、いいお医者様が来なくなってしまいます。また中で働く職員さんも不安でですね、私が入院している時、市長選挙で病院が続けるような方は誰を選べばいいんでしょうかって、なんか何人かの方わざわざ部屋まで聞きに来られたんですけども、職員の方も落ち着いて今は働けない状況でですね、これはもう少し待って市民の方の意見をゆっくり聞いてとおっしゃってますけれども、これは早くやはり結論を出すべき問題ではないかなという気がしております。でもう一つは児童相談所があるんですけれども、児童相談所は中核市でもできるように法律が変わりました。でずっと私は中核市の段階で児童相談所を作ってほしいということを申し上げてきました。児童相談所は今県の管轄なんですね。で中核で作ってほしいと言ってきましたが、もう今目の前ね、政令都市が迫ってきまして、まあ、そこで作るって作らざるを得ないわけですけれども、できるということで、まあ、準備段階に今入っております。で今皆さんニュースでも見たように、児童相談所非常に負担が大きくなってますよね。立ち入り調査っていうか、家に訪ねて行けるようにはなってるんです。なかなか児童相談所の職員さんが行ってもその親が開けるだろうか、そういうことが本当に可能だろうかという気がしますし、まあ、罵声も浴びせられるでしょうし、いろんな覚悟がいると思います。今どこの新聞ですが連載しておりますが、本当に大変な状況でですね、本当に専門のやっぱり臨床心理士とかそういうのがいる、たくさんいるということですね。そういった準備も必要です。専門家をたくさんいないと、で職員さんがコロコロ1年ごとに変わるようではダメですし、そういったことをずっと言っていってるんですが、全く準備状況が今見えてこない状況ですね。で児童相談所、今岡山市はおかげさまでといいますか、幸いにも死亡事故がゼロですけれども、これを続けていくためにもやはりしっかりとした児童相談所の設置への基盤を作って、基礎を作っておかなければいけないと思っております。で今さっき高田さんの方から NHK のスペシャルな話がありましたが、皆さんご覧になりましたですか？ご覧になった方は、私実は見てないんですけれども、でも東京の兄からすぐに電話をもらいまして、大変なんだなって、夕張の次なんだね、岡山はって、と兄も言いました。で、市長さんはすごくリーダーシップのある方で、何年間で何十億削減しろとバッと命令して、すごいリーダーシップあるんだねっていうことも言いました。本当になんか全国ネットですからね、本当にすごい状況になってるんだなと思いました。私もね、 いろんなあの会に入っているんですが、そこからはあの県外の企業の方がたくさん集まる会もございますが、もう撤退しようかと、岡山4年後には潰れるよと、もう撤退しようよって、もう来ても無理だよねという声もたくさん聞くから、どうなってんだって電話かかってきたんですよ、その企業の方から。なんかあの説明してほしいよということで言われたんですが、あの夕張の次ということはないですよね、幅さん。そうなったらですね、そこまでほっといた議会はどれだけ責任あると思いますか。私たちは議員ですね、私とね、幅さんはですけども、議会のチェックがおろそかになってたということで、そんな夕張の次に財政再建団体になるような都市になるように、ね、ほっとくような議会では本当にとんでもない議会だと思っております。そういうことは、まあ、あのないということを申し上げさせていただきたいと思います。でさっきね、あの市民の声と言いましたが、あのちょっと中年以上のお母さん方からの声は、子育てをして子供が大きくなって県外の、まあ、あの都会の大学に行ったらもう子供帰ってこないんだ、本当は岡山で就職してほしい、でも岡山で就職する会社が見つからない、子供がここで働きたいというような会社が ないんだという話も、そんなことはないでしょうけど、まあ、そこではですね、お母さんが話してたのは、もっともっと子供が岡山へ帰ってここの会社で働きたい、そんな企業を誘致してほしいっていう声がありました。でそれも申し上げたんですが、あの今のようなその風評被害が出ますとですね、新しいそういったあの人気のあるような企業なんかは来ないんじゃないかなという気がいたしますね。でこれは困ったなと思っておりますが、次の議会ではそれがもう何人かの方質問に載せるのではないかなと思っております。今言いましたように、政令市目前にいたしまして、私はちゃんとしたやっぱり政令市っていうのを目指していくなら、政令市をちゃんとした政令市を目指して作っていかなければいけないということで、全力で頑張ってまいりたいと思っております。お約束30分ですけども、もうこのあたりでよろしいございますか。そうですか、ちょうど30分です。これからも頑張りますので、もうたわいのないというか、私の話を聞いていただきまして本当にありがとうございます。大勢だと思います。って言いますのは、私本番中で選挙中に私は6カ所ほど個人演説会をさせていただきましたが、来られた方ゼロの会場ございまして、それに比べると本当にたくさん の方でですね、ありがたいと思っております。応援電子を頼んでた方の家族しかおられませんでして、その3人だけの家族の中でもう椅子をですね、またこれが事務所の方が100も並べてまして、それ全部引っ込めて円形にしまして、それで話し合いをしたという会場もございました。本当にたくさん方来ていただいて聞いていただきましてありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いします。もう若くないけど、若い達子でございました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。市民病院と児童相談所というこの2つに絞って、非常に分かりやすいお話をしていただけたのではないかと思っております。すみません、ちょっとお時間をいただきましてですね、質疑応答等ございましたら、ご意見皆様会場からどうでしょうか。はい、マイク回りますので少々お待ちくださいませ。
市民病院の問題ですけれどもですね、今のお話を聞くと、早く結論を出してほしいということは、議会は全く関係なしで、市長がじゃあイエスかノーか決められる仕組みですか。市議会は一切関係なしにどちらかに転ぶんですか。そのように取れましたけど、今の話では
。あ、そうです。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと説明不足だったのか分かりませんが、早くですね、市長がおっしゃってるのは、早く市民の声をゆっくりと聞いてておっしゃってるので、早く市民の声は聞いていただいて、それでどっちかというのを出していただいて、そして議会に諮るということです。で、今議会の状況を申しますと、ほとんど、存続立て替え派です。議会はね。で議会はすぐ通ると思います。もし存続立て替えになればですね。だからもしそうですね、もう市民の方がそんな存続立て替えしなくていいってなったら、また議論が始まると思いますけれども。
はい、わかりました。
はい、よろしいでしょうか。はい、でしたら、はい、マイク回ります。お待ちくださいませ。
私は若井さんがもうちょっと過激な発言するかもと、意外と私の方が過激な方で私も個人的に市長さんとよく存じ上げて時々激しい議論をやってるわけですけども、それでね、ちょっと誤解じゃないけど、現状市民病院の現状は今、前に入院されてた時から見たら非常に良くなっておりますよ便所にしろ何にしろ良くなってますんで、あんまり建て替えを、早く言うとね、やっぱりあれだと思うんで、まずどうするかいうものが先にあって、建て替えはそれは2年か3年かかかるかも分からないけども、その方が あれだと思うんで、あんまり建て替えを先行すると、本質がやっぱり曲げられる面があるんじゃないかなというような気はするわけですね。でそれとね、私今日ちょっと話して、前の高田さんも言われとったんだけど、私はそこまで実は思わなかったんで、なるほどなと思ったのは風評被害、これはやはりね、やっぱり問題があると。もしそういう風評被害があるならばね、これはね、私の考えでは市長さんっていうのは要するにわしがっていうようなところがあって、自分がやってることがいわゆる正しいということを市民の人に見て正しいというかな、やっとるということを皆さんに示してだね、それで次の時の選挙にというようなことも考えても分からないけども、それはそこまでね、それを言う張りを言うと岡山が言う張りになるぞというようなことを言うと、それによってどれだけのですね、被害というか、いい面もあれば悪い面もあるんだと思うけども、そういうことがあるかというところまでは考えてなかったんだろうと思う。そこまでは頭は回ってなかったと思う、で私もそこまでは回ってないんで、回ってなかったんで、確かにそういう面はあると思う。でそれについてはね、私は別の考え方を持ってましてですね、やはりね、今のようにお金がかかるからあれをしろこれをしろというようなことで、もうやる2500らあるんですか、今事業の見直しをやるんだと言って片っ端からやってるけど、あれは正しくないと思うんで、私はね、やっぱりやれることとやることと やれないことということははっきりさせて、やれないことはもう初めからしないと、なし区画整理なんかを変えろったところでこれ変えられない話なんだから、時間と金の無駄だけであってですね、できないんですよ初めから。そういう議論をね、いくらやっても始まらないんで、現実に変えられる問題、誰が見てもダメじゃないかと、こういう事業はいらないというような事業があるわけでね、そういう事業に絞ってやらないと事業の見直しというものはできないと思う。それで700億円のね、7000億だから700か、700億 の、 削減をしろというのは、これは非常に乱暴な話でね、現実問題そういうことはできないし、また7000億といってもね、私なんか言わせるとそれだけの資産が残ってるわけだから、やるあの人もやる会社経営をやってる人だから分かってるはずなんですよ。7000億かけてその目減りしてる資産もあるかもしれないけど、やはり担保になるような資産というものがあるわけだから、いざなったらそれを売り払えば、7000億か5000億になるわけだから、そういうことを考えないとね、何でもかんでもいいわけにいかないということで、ちょっと私は思ったよりも若井さんは私よりちょっと穏健派なんかなと思って
ちょっと
今思いました。はい
はい、ありがとうございます。馬場さんのおっしゃる通りで、よろしいですか。馬場さんのおっしゃるように、病院建て替えをね、先に言いますとね、場所の問題が今度起きてくるんですね。で、議員さんの中には、前の人の時は総社長後ということで、皆さん、納得していたような状況ありますが、今、場所的には、新帝の学校がいいとかですね、今度は、議員さんによったら、旭川から東が総合病院ないから、東へ持ってこよう。もうここはもうこの議員さんは東へ持ってきてくれるんだと、選挙前にそういう話も聞きました。でそういったその場所のもうなんかこう取り合いみたいなことになって、私はそれよりはやはり今おっしゃったように存続か存続じゃないか、まずそれだということで、私は実は川から東 の議員でありますが、東へ持ってくるということは一切申し上げませんでした。でやっぱり存続か存続じゃないかというのが大事ですよね。でやっぱり公立病院で何があれかというとネックになっているから人件費なんですね。 人件費 50% 以上になったら絶対に黒字にはならないということを言われております。で、あの 60% 近く今あるんですけれども、あのやはり年齢が高い方、看護師さんも多いということで、人件費がもうすごいあの多くを占めてるんですが、こういったのを切り替えたりですね、いろんなもう削減方法あると思いますので、やっぱりそれを考えながら、あの市民の声を、でも私、市民の声は早く聞いてほしいと思っております。で、今あの過激じゃないと、今ちょっとおとなしくしてます私、はい、実はあのわけがございましてあの、うん、あのでも、まあ、あのその今の市長が悪いとか言うのではなくて、ね、やっぱり今周りのこう県外からの声を聞いて、今おっしゃったなかなかあの難しいな、岡山もうダメだとか、そういう声本当多いんですよ。だから困った状況になってきたなと、まあ、行革を頑張ってる市長でね、あの行革を頑張ってる市長で、あの NHK があのこう放送してくれた、まだそれはそれなりに あったんですけれども、あのなんか聞きますとそんな感じでもなかったみたいで、本当にもう夕張の次の日に放送したということは、夕張の次は岡山市なんだということが出て、政令都市どころじゃ話じゃないというふうなね、ことが声が起きてますので、本当にあのこのあのこう切り替えどうしていくんだろうというか、今心配している状況です。はい、フォロー、あ、それ言っております、はい、批判じゃなくて、やっぱそういう風評被害がなくしていこうという方向で持っていかないといけないと思います。それは言ってるんですよ、言ってるけど、やっぱりこう広がりはね、もう両言の日のように広がりますから、うん。分かりました。
はい、どうぞ。はい、
すいません、私もあの、私は幅と言いますが、私も市議会に席があるんですが、若井さんはね過激でないかもしれません。私はねかなり過激なんです。ですからね、あの市長のあの言い方はアホだと思ってます。もう久しぶりにアホな市長がまた出たなという感じがしてね。いや本当にそうなんですよ。あのその7000億、あの会社の経営者の、ね、ご経験があるんだったらですね、7000億円がどういう中身なのかということをよくよくね分析されて、で先ほど馬場さんもおっしゃられたけど、そのうちのこれぐらいの金額についてはこういう見込みがあるんだとか見込みがないんだとか言わなくちゃいけないんですよ。岡山県が現在その非常に財政難だと言われてますけど、県の財政難はですね、吉備高原都市とかですね、まあ、千堀公園もそうですけど、まあ、このまま行ったってもうお金が返ってくる見込みがない、あのいわゆる借金なんですね。しかし岡山市の場合はその大半が下水道の整備なんかですから、下水道なんていうのはこれはもうできればできるほどもう利用料金が入ってくるわけです。そういう意味ではですね、その先の見通しのない借金とそうじゃない借金と違うわけですよ。そこら辺のところをよく説明しておかないと、そのもう7000億借金あるから、もう次はもう夕張の次は岡山だということになってしまう。そういうふうに、そういうイメージを発信させること自体が私は失敗だと思いますよね。そういうことをやってしまったら、その 今まで言われたように、そのもう他の人がもう岡山市本当にダメじゃないかということになってしまう。私はだから、その今、まあ、あの先ほどのご発言があっ あった時に言われるんですけど、岡山市はダメじゃありませんよと、こういうふうにもうあのはっきり申し上げてて、そういう言い方をするんだったらその言い方する方がおかしいと、まあ、だいぶ言いまくってましたね。あの私はもうあの誰にも遠慮がないものですから、まあ、かなり過激に言わせてい
ただ
きます、
ね、買ったままの塩漬け土地とかも含まれてる7000億ですからね。
そうです、
中身をだいぶあの精査しないと、うん、
と思いますね。あの私なんか、あの言ってみれば今岡山市が持ってる、ね、土地開発公社なんかやめてしまえと言ってるんですよ。もうあれ解散すべきだと言ってる。もう そこで、土地を買ってね、で、まあ、土地を買いすぎたりしてて、しかもそれが使われてなかったりしますから、そういうものを残したままですね、で借金が多いからどうとかというのは、これも全くおかしいんで、そういうことをちゃんと整理した上で、 で岡山市の全体をスリムにするというならまだ分かりますけどね、今のままは全然その辺のところに一番大きなところに手をつけてないですからね、今のままじゃダメでしょうと私も会議に言わせていただくとそうなんです。
はい、はい、ありがとうございました。とそれでは次の質問ぐらいで最後にさせていただけたらと思います。どなたかございましたら最後によろしいでしょうか。
少し言いましたが詳しくは知らないです、はい、うん、そうですね、はい、分かりました。
はい、はい。
それについてはですね、いろんな意見がありますよね。で議員さんはやっぱり削減については議員が話し合うでしょう。だからあんまり減らないですよね。議会というところで減らせ減らせ言っても半分になるというところはないですよね。今回の市町村合併で本当に割と減ったんですけれども、実際岡山市はそんなに減ってませんので、本当に難しい面がありますが、ただ多すぎるという意見に対しては、それは私は多すぎるかなという思いがあります。例えば市民の方一人一人というか意見を聞くわけにいかないんですが、今53人で岡山市は67万人ですよね。1万人以上の方を一人でというふうに考えれば果たして多いのかということを思いますし、けれども私の個人の考えとしては、市民の方はこれは多すぎるんだ、もっと減らせという声が大きくなってくれば、それはそれなりに減らした方向で頑張っていきたいと思っております。ただ減らしてですね、本当に市民の方を向いている議員が何人通るのかという、これはありますね。だから共産党さんなんかは大反対です、減らすのは。他の議案については共産党さんはいつもその市民の方を向いてるんですが、議員定数を減らすことに関しては共産党さんは大反対をいつもして反対しております。これはやはり自分たちが共産党という党自体が応援者がそんなに多くないということで通らない、そんなに少なくなったら党員共産党の人が少なくなるという考えのもとだと思うんですけれども、やっぱり本当に実際に正しくという言葉はおかしいですけど、市民の方の方を向いて一生懸命頑張っている議員がじゃあ上位で通るのかということはそういうことがないのでね、減らした場合にどんな議員が残るんだろうというふうな不安は残りますが、でも残りますが絶対に減らせということになったら、私はその場で私自身はですよ、また頑張っていきたいとは思っておりますけれどもとは限らないと思いますが、やはり今 の選挙、日本のですね、選挙のやり方とか見てたら、やはり一番 当選しやすいしというのはまあ見えてきますよね。で外国の場合ですけれども、また外国の場合の市議会議員っていうのはねちょっと違うんですよね。で外国の場合夕方議会っていうのも聞きます。お仕事を持っててほとんど無報酬でボランティアで市会議員をしてて、それでボランティアで市民のために働く仕事をして、議会は夕方議会っていうのをアメリカの方でもヨーロッパの方でもよく聞きます。でもう本当に議員の数は少ないですよね。でも日本で同じことをすると無報酬の、まあ、いいんですけど、無報酬だと余計に陰でお金が動くんじゃないかという心配がありまして、そんな日本人バカにしてるんかということには思われるかもしれませんけれども、今までのやはり流れからしてですね、そういった日本の中の政治というのはそういった状況なのかなという思いが私はしてるんですけど、いかがでしょうか。
はい、よろしいでしょうか。今日は幅様からのいろんなご意見もありまして、非常に幅の広い別にシャレで言ったわけなんですけど、幅の広い、会になったのではないかと思っております。まあ、仮に風評被害を今報道で受けているといたしましても、明るい岡山市政、これから若い様ぜひご活躍を期待しております。
ありがとうございました。では、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それでは以上をもちまして、第6回岡山適塾終了とさせていただきたいと思います。本日も多数のご来場ありがとうございました。なお次回は6月12日火曜日午後6時半より当サンタホールで、株式会社光栄堂代表取締役会長の武田修一氏をお迎えしご講演いただく予定でございます。次回も多数お誘いの上ご来場お待ちしております。本日は長時間ありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいませ。